6月24日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、源三味頼政の濡れ退治の話から、
はい、ね。古泉流がたくさん残ってるんです ね。
復習です。
はい、
濡れという怪物、頭は、はい、
猿、
ピンポン、胴体は
狸、
そう、ここまでは弱そうだけれど、手足は
虎、
そして尻尾は
蛇
というこの怪物を
なんとも不思議な、ね、
源三味頼政が、
はい、
弓で、やっつけると。そしてそれからその英雄も年取って70過ぎて、鳥羽上皇のそのおめかけさんのあやめの前に惚れてしまって、
そうでしたね、
で出れば蹴るぞというので、
はい、
で、うまくいかなかったんだけど、でも即興で和歌を読んで、出来栄えに感心した上皇はその場でその勝負の前をプレゼントする。そしてこの句ですね、
さみだれの歌で勝負を引っこ抜き、
うん、
さみだれの歌で勝負を引っこ抜き
というそのまんまの句です、
ね、
そしてこの句、
即銀で美形いただく源三味、
うん、
即銀で美形いただく源三味、
美形は美しい景色と漢字では書いてますけど、
はい、
実はその美しい形というかね、う
ん、はい、
でやっぱり
上人さん、
ね、妻にしたもののその上皇のね、うん、愛人だったからきつかわけです。
そりゃそうでしょう。
でこの句、
当分は陰銀な源三味、当分は陰銀な源三味、
陰銀は陰銀ブレの陰銀で、
はい、
丁重に丁重に、うんうん、ね、で彼女もねやっぱり見染められたわけだからまんざらではなかったよ。
そりゃそうでしょう、
ね、
う
ん、でこういう、
あの時は気が揉めたよと勝負いい、あの時は気が揉めたよと勝負いい、
なんぼね惚れたってもうまじが割れれば 何さとそれは思いも思うでしょ。で源三味じいさんはね惚れ抜いた相手だから、ね、
うん、
まあまあ、でこの句ですね、
お目覚めはまだかと早田苦笑い、
うん、
お目覚めはまだかと早田苦笑い、
ね、井の早田がね、殿様、
うん、
ちょっと夜過ぎるんでないか謎という。そしてこの句、
まこもでもよいと拗ねてる井の早田、まこもでもよいと拗ねてる井の早田、
これはわからないですね。
まこも、
ね、井の早田はもう花嫁募集中なわけですよ、
はい、
でまこもでもよいというのはつまり勝負との対比ですね。勝負は綺麗ですね。マコモっていうのは、
はい、
沼に生えているむしろの材料だそうです。
うん、
だから勝負の前ほど綺麗な人でなくてもいいから
大
きな違いもう朝も読み込むだってキロじゃということですね。そしてその人生経験豊富な頼政だけども、そして清盛にこう寵愛されてる、寵愛までいかねえが、清盛のおかげで、まあ、位が上がったのに、やっぱり清盛の横暴にはいよいよ堪忍袋の緒が切れて、そして打倒平家の計画を進めると。そしてこの句です、
差を先になってと勝負立って止め、差を先になってと勝負立って止め、
差を先っていうのは先のない老いのみですね、
うん、
ね、もう父さん、父さん父さんみたいなもんでしょ、もうやめだらと。だってもう77歳、命などをしくあろうはずもないけれど、
うんうん、
ね、でこの句、
古来まれなる頼政の謀反なり、古来まれなる頼政の謀反なり、
ね、古来まれで古希でしょ。
そうですね、
古希は70でしょ、
うん、
もう源三味頼政はもう当時77歳ですよ、
はい、
ね、で平家打倒にあたってはやっぱり神輿が必要でさな、
うん、
で後白河天皇の第二王子高倉宮持人 を抱き込むのが陰と。でこの句、
高倉を夜更けて通る源三味、
うん、
高倉を夜更けて通る源三味、
うん、そしてこの句、
高倉へ即倉を買いに舞を出る、高倉へ即倉を買いに舞を出る、
うん、
ソクラが分
からないですね。ソクラはね、おだて入れ知恵とかいう、ね、
そういう意味が、
だから一生懸命くどくわけですよ、
はい、
そしてやっとその平家討伐の、
うん、
臨時っつうんですか、うん、その命令書を全国の反平家の豪族に発するように進めると、
うん、
でこれはねもう 秘密裏に動いてるわけですよ。しかし、
はい、
ね、いずれ露見すると、うん、でこの
顔を追っておすすめ申す原産味、顔を追っておすすめ申す原産味、
うん、だからもう夜な夜な行って、うん、出来の季節は夏だということがわかりますね、はい、そしていよいよその立つと、ところがですね、もう多勢に無勢ですよ、バレちゃう、
うん、
ね、そしてもう逃げるしかないで、あの宇治に逃亡する。でこの持ち人をつのはそのほら、まっこさ乗れないでしょ、やっぱり貴族ですから
そうです ね, ね、
で
お得意じゃない、
無駄落馬するというので、うん、宇治に着くまでに5回落馬した、
はい、
そしてこの句、
6度目は茶の木の上に落っこちる6度目は茶の木の上に落っこちる、
うん、茶どころですから宇治はね。そしてこの句です、は
い、我慢して来るに乗りたり6度まで、
乗るにだ、
我慢して乗るに
乗りたり、
乗りたり6度まで、うん、我慢して乗るに乗りたり6度まで、
無駄道落馬するので、まあ見かけた頼政は、
はい、
あの宇治の平等院、
うんうん、
ね、10円玉の
有名です ね, ね、
宇治の平等院で一服しようということになって、はい、追撃を避けるために宇治側にかかっているこの句です。
橋板を平等院に担ぎ込み、橋板を平等院に担ぎ込み、
うん、まあ一応そうやって橋外したんだけど、
はい、
もう川を渡った大軍が押し寄せて、
うん、
で持ち人はね、あっけなく流れ屋に当たって死んじゃ
うで、
もはやこれまでと関連した原産味頼政は、
うん、
宇治の平等院鳳凰堂の庭の芝に、
はい、
なんと扇を開いて、こうちっちゃいもんですよ、
扇を開き、
うん、でその上でですね、この句です。
原産味入れ歯を噛んで悔しがり、
うん、
原産味入れ歯を噛んで悔しがり、
この辺が川柳ですよ。
入れ歯ですか。
入れ歯はね、いつできたかというと江戸時代に竹製のものが発明されたそうで、随分、
あ、江戸時代にはもうあったんですね。
だけどこれね、だから江戸時代の句ですから、
そうですね、
原産人の時入れ歯はないけれどそう、はい、そう面白い
古川柳として残っていると、はい、
でこれです。
頼政は窮屈そうに腹を切り、頼政は窮屈そうに腹を切り、
なんせ扇の上で切腹したつんですからね、なんかあったんでしょうね、
はい、
美学が、うん、そしてこの宇治の平等院の合戦には井の早田の姿は見えないと、
うん、
これもね、川柳人は気になったようで、この句です。
暇でも出されたか宇治川早田出ず、暇でも出されたか宇治川早田出ず
というのでね、
うん、
で今日はね、ちょっとなんだろう、これよりも これから話す方が本命なんですよ。この間漫画やりましたね。
はい、
漫画、
え
で藤子不二雄の漫画にね、もじゃこうというのがあって、俺はもう記憶してるんですよ。でこのもじゃこうというのは、そのヌエね、さっきの、は
い、ヌエ
はあのエイリアンだったという、
うん、
それぐらいまでも私も思いますよね、
はい、不思議です、はい、
ね、おい、ところがこの藤子不二雄のもじゃこう、面白いのはね、未来です。地球から家出して宇宙をさまよう少年ソラオという、そのソラオがね、
はい、
ソラオを父の仇と信じるクエ星人のムエから命を狙われる。で何の心当たりもないソラオが、ムエにね、なしてはどうするのよと、ムエは、自分の父親を殺したのはお前だという証拠のその動画を見せるわけですよ、
復讐、
ええ、でその時代が平安時代で、
はい、
でそのヌエの父親のヌエが原産味頼政に居殺される、その動画を見せるわけだ、
うん、
でソラオはね、顔見ろよ、全然違うべさって
ソラオくん、
ね、したらね、そのヌエはね、鏡に映したよりそっくりだと叫んで襲いかかると、クエ星人にあたるヌエには原産味頼政もソラオも同じ顔に見えたと、つまりどちらも地球人だから、
ああそういうことですか、
ええ、でもソラオはソラオで、ムエとヌエの顔の区別はつかない、はい、
なるほど
ね、
そうなんですね、
人は自分と違う人種の人たちの顔の違いを認識しにくい、
そういうことですか。
これをこうちゃんとした学問だって
理論なんですね、うん、クロスレース効果、
うん、
ありますよね、そういうことって ね。
だから白人男性から見ると、黒人男性はみんな同じぐ
らい、そうですね。欧米人から見たら東南アジアの皆さんは同じように中国人と日本人一緒に見えるって言いますよね。
そうそうそう、だから外国に行くとよジャッキーチェーンみたいに なるわけですよね。でこのクローレス効果はね、
はい、
人種だけには限らないんだそうですよ。この話も続きは面白いのでまた叱られるかな、続きもになると。
はい、それでは時間ですので、はい、この人たちと一週間、はい、ハーマンズハーミッツです。
今日の曲もコミックソングですけど、イギリスでは全然ヒットしない、アメリカでナンバーワンヒット、
ハーマンズハーミッツ、ミセス・ブラウンのお嬢さん、ミセス・ブラウン、 You've got a lovely daughter。